あなたが普段見てる YouTube 動画ありますよね。
はい。
その裏側にある成功戦略ってなんか気になりませんか？
あー、確かに。
元 YouTube 社員が関わって累計で1000億回以上ものすごい再生数を生み出した実績があるんですよ。
1000億回ですか？すごい数字ですね。
ですよね。今回はその、まあ、驚異的な数字の裏にある思考法、これに迫っていこうかなと。元 YouTube 社員でザ・アップロードクラブっていうのを作ったヘイリー・ローズ氏。
はい、ヘイリー・ローズ氏。
彼女が提唱する YouTube 成功のための5ステップ戦略ですね。今回見ていくのは彼女の解説を日本語で紹介している記事が元になってます。
そうですね。ここでの目的は単に動画の作り方のテクニックっていうことではなくて、オンラインでこうどうやって注目を集めてメッセージを効果的に届けるか、そのための、まあ、普遍的な原則みたいなものを抽出したいなと。
なるほど。
YouTube だけじゃなくて、いろんな情報発信に応用できるようなそういうエッセンスを探っていければと思います。
面白いですね。で、そのヘイリー氏が特にこう力説しているのが動画を作る前の準備、ここが成功の鍵なんだと。これってなんか多くの人は撮影とか編集の技術、そっちに目が行きがちじゃないですか？
そうですね。普通はそっちを考えますよね。
だからちょっと意外に聞こえるかもしれないですね。
確かにおっしゃる通り意外かもしれませんね。でも彼女の分析だと、企画とかサムネイル、タイトル、構成欄、まあそういう事前の設計段階？
設計段階、はい。
ここで動画が伸びるかどうかのなんと9割が決まっちゃうと。
9割ですか。
そうなんですよ。だからどんなに良い映像を作っても、最初の企画とかパッケージング、これがまずいと、もうほとんど見てもらえない可能性が高いっていう、結構シビアな現実を示唆してますよね。
うわー、厳しいですね。サムネイルとタイトルについても、よくある釣り、クリックベイト。あれじゃダメなんだと。
ええ、ダメだと。
むしろ、動画の内容を届けるためのパッケージなんだから、本の表紙みたいに、ちゃんと中身の魅力をこう誠実に伝える必要があると。そういう強調の仕方ですね。
そうなんです。そのパッケージっていう考え方がすごく重要で、もし内容とずれてると一時的にクリックされてもすぐ離脱されちゃうわけです。
あー、なるほど。
結果的に YouTube 側が、あ、この動画ダメだなって推奨を止めちゃって逆効果になる。だから大事なのは、なぜこの動画を見るべきなのかっていう価値を視聴者が直感的にこう感じ取れるような設計にすること、それと、もし反応が悪かった場合に備えてすぐに差し替えられるプラン B、 これをちゃんと用意しとけと、そういう推奨がされていますね。
プラン B まで考えておくと。で、彼女が特に注目する指標は3つあるんですね。
はい。
インプレッション数、つまり表示回数。
ええ。
それからクリック率、CTR ですよね。表示されたうちの何人がクリックしたか。
はい、CTR。
そして視聴維持率とか視聴時間。まあ、どれだけ長く見られたかっていう。
そうですね。その3つ。中でも公開直後の数時間から最初の7日。ここが勝負だと。
最初の1週間が特に大事。
ええ。この期間のデータを見て、もし反動が鈍いってなったら、用意しておいたサムネとかタイトルのプラン B、これはもう迷わず実行すると。
なるほど。すぐ動くと。
はい。データに基づいたその迅速な判断と行動変容、これが求められるってことですね。
具体的なステップとしては、5段階あるんですよね。アイデア創出から始まって。
ええ、まずアイデア。
プリプロダクション、事前準備、撮影日、編集、そしてアップロードと公開後の対応。
はい、その5つですね。で、やっぱりこの中で特に実感をかけるべきなのが2番目のプリプロダクション、事前準備。
事前準備、はい。
ここでサムネイル、タイトル、それから台本のアウトライン、これをしっかり固めて、しかも複数案テストしろと。
複数案テストするんですね。
そうなんです。面白いのが、良いサムネとかタイトルが思いつかないアイデアは、もうこの段階で没にするっていう。
そこで切っちゃうんだ。
そう、かなり効率重視のこう割り切り方ですよね。
それはすごいですね。で、編集の段階では、なんか冗長な部分をためらわずにカットする、捨てる勇気も大事だと。
その通りです。無駄をなくすと。そして、アップロードは終わりじゃない。
あ、スタートだと。
そう、始まりに過ぎない。公開後のデータ分析と必要に応じたプラン B、 さっき言ったサムネとかタイトルの変更ですね、これがセットになってる。常に改善サイクルを回し続ける、そういうイメージです。
なるほど。PDCA を回していく感じですね。資料ではちょっと面白い比較もされてました。アメリカ型と日本型のスタイル。
ああ、ありましたね。
データ重視で価値パターンを探るアメリカ型と、独自性とかストーリーを大事にする日本型。
ええ。これどっちが良い悪いっていう二元論じゃなくて、むしろいいとこ取りをすべきだって示唆されてますね。
いいとこ取りですか？
はい。日本的な強みであるその独自の世界観とか物語性、これを活かしつつ、アメリカ的なデータ分析とか AB テストみたいな数字に基づく判断、これも武器として取り入れていく。
なるほど。両方の強みを活かすと、
それがこれからの成長のポイントになるかもしれないっていう話ですね。
なるほどな。じゃあ結局 YouTube で成果を出すには、撮影前の徹底した設計と準備。
はい、まずそこですね。
そして公開後のデータに基づいた分析と改善、この一連のプロセスをこう粘り強く続けることが結局は一番の近道なんだと。公開したら終わりじゃないんですね、やっぱり。
まさに情報源が示唆しているのは、楽しみながらも量をこなし、分析に基づいた意思決定を繰り返すこと、この重要性ですね。
今回の分析を通して何か見えてきたのは、成功するコンテンツ作りって単なる制作作業じゃないんだなと。
そうですね。
戦略的な設計と公開後の継続的な改善プロセス、それそのものなんだなっていう感じでした。
ええ。そしてこの考え方って YouTube 動画だけじゃないと思うんですよ。
あ、というと？
あなたが作る例えばプレゼン資料とかブログ記事、企画書とか、誰かに何かを伝えたい、行動を促したい、そう考えるあらゆるコミュニケーションに応用できる、まあ普遍的な知恵って言えるんじゃないでしょうか。
確かにそうですね。応用範囲が広い考え方ですね。最後にヘイリー氏は、とにかくまず始めよう、 Just do it とも言ってるんですよね。
ええ、それも言ってましたね。
今回見てきたような、その緻密な計画とか分析の重要性と、このまずやってみるっていう行動力。
はい。
あなたにとって何か新しいものを世に出そうとするとき、より大きな壁になってるのってどっちだと思いますか？完璧を目指して計画を練り続けることなのか、それとも最後の一歩、公開ボタンを押すその勇気の方なのか。
これは考えさせられますね。